金曜2時です。坂の町散歩お送りしております、はい、オープニングでも話しましたが、この時間はラジオで第三倉庫活用ミーティングということで、新コーナー始めていきたいと思います、はいはい、さあこの新コーナーなんですけれども、
はい、
まあ渡辺さんはね、もちろん、まあ、何度も第三倉庫の話私からも聞いてるし、はい、新聞等でもね、はい、見てると思いますが、リスナーさんでもしかして初めて知るという方もいるかもしれないので、はい、改めてお話ししたいと思いますが、北運河のほとりにあります、はい、北海青缶の第三倉庫、これね、まあ、小樽工場として、まあ、ずっと使われてきた倉庫なんですけれども、
はい、
まあ、古くなってきたということもあるんでしょう。最初は北海青缶さんの方で解体を検討していたようなんですけれども、はい、ちょっと待ってくれということで、まあ、いろんな方からの声が上がり、結果的にですね、今年の9月まで待っていただく、
はい、去年の秋頃ですね、新聞に大きく出たのがね。
そうです、はい、待っていただくということで、まあ、猶予をいただいているわけですね、はい、この第三倉庫、1924年大正13年建築の小樽市指定歴史的建造物なんですけれども、まあ、小樽市側からちょっと待ってほしいという声が上がって、今はまあその活用方法のまあプランが上がってくるのを待って、まあ、それによって結局どうなるかという状況ということですね、はい、まあ、そういうこともありまして、先ほども言いました、この第三倉庫の保全活用策を考える民間のミーティング組織、それが、第三倉庫活用ミーティングということで、はいはい、まあ、いろんな方が、ね、メンバーに加わっております。で、座長が、北海道職業能力開発大学校の、顧問の特別顧問の小牧貞正先生とかね、はい、まあ、他にも小樽市総合博物館の石川館長とか、
はい、
月刊小樽、タウン誌の、ね、月刊小樽の編集長藤森さつきさんら、まあ、12人で、ね、構成している会議なわけですね、組織なわけですね、まあ、その中に私も入っていますし、あとはアドバイザーとして北海青缶小樽工場長とか小樽市の担当者も入っていますし、
はいはいはい、
小樽商工会議所が事務局を務めるということなんですよ。で、これ、まあ、もう初会合は終わったんですけれども、
はい、
その中で小牧先生から、はい、座長の小牧先生から、はい、田口さんにはぜひ FM 小樽ラジオを通してたくさんの市民の方からの声を拾ってほしいと、
はい、
届けてほしいということでいただきましたので、
はいはい、
私は、はい、ではぜひということでですねこのコーナーを始めたわけです。
はい、
で、実はなんつうかもうねメッセージが届いております、
はいはい、
早速まずねどんな意見が届いているのか、
はい、あ、はい、ね、あの興味深いですね、
はい、結構ね、はい、いろんな世代の方から届いてるんですけど、
まあ、いろんな声があるでしょうね。
そうなんですよね、はいはい、まずは小樽市内の男性の方、
はい、
これ技術者の方のようなんですけれども、片桐さんという方からいただいたメッセージをご紹介します、はい、いろいろな活用案、思いついたアイデアをお送りします。1、これ1から、ね、5まで実はあるんです、
はい、
1、運河全体を緑と水と歴史の総合公園にする案。で、この総合公園にすることによって、他にもいろいろね挙げてもらってるんですけれども、倉庫内に運河水質浄化施設を設置、
お
で浄化水で運河を海水浴場にする、で浄化水を使用して館内を植物園化、壁面緑化、市民緑のセンター化する、うん、で運河クルーズの船着き場にする、そして運河広場から勝内の第二運河まで改めて運河を掘削して新設する、これで第二の観光名所となるという、まあ、なかなか大規模な、
ね
ね、まず案が運河全体を水と緑と歴史の総合公園にするという案、これが一つ目、
はい、
で二つ目が缶詰公社設立、
ほう、
公社は公の社ですね、
ほう、
これは北海道の産物を何でも缶詰にする公社を設立し、 工場と本社にする、これ北海製缶ではなくということですね、
はい、
そしてそれを北海道缶パーク、缶パークとでも名付けて試食施設にする、これを新たな動産ブランドとしてはいかがだろうかというのが2つ目の案、
はいはい、
すごいですね片桐さん ね。そして3つ目、
はい、
これもなかなかすごいですよ、運河全体を劇場にする、
はあ、
北海製缶第三倉庫はダンスなどのパフォーミングプラットフォームにする、
はあ、
ということは音響設備やライトアップの設備を作るということで、旧手宮線を復活し駅とスカイウェイで接続する、
はあ、
札幌の客を JR 直通で呼べるということですね、はい、北運河どん詰まりの空き地は野外劇場にする、 S 席は運河上の船、もちろん北運河どん詰まりの逃避街路樹は撤去ということで、まあ、詳しくいろいろね書いていただいています。年末は大工、春はダフニスとクロエなどを演奏すると、夏は芸術祭を観光、若手アーティストを育成する、普段は市民に開放、東洋でここだけの水上劇場となると、またこれもすごい夢のある案ですよ、これもまたちょっとお金がかかりそうな感じですけれども ね、そして4つ目、ホテル化する、内外部をフルに改装し海と運河の見える絶景ホテルにする、当然ながら船でチェックインできるようにする、これすごいですね船でチェックインってね、そして展望温泉や五つ星レストランも必須だろうと、政府が進める高級ホテルを50カ所に増やす政策とも合致するので国のお金を引き出しやすいのではと、
なるほどね、
まあ、高級ホテル化するということが4つ目、はいはい、そして5つ目、ヨットハーバー化する、ガントリークレーンを設置しプレジャーボートの、泊まる場所にすると、クラブハウスや展望温泉、五つ星レストランも設けると、付属層やヨットを構成施設にしている企業には受けるのではと、いうことでですね、まずは片桐さんという男性からの意見、
いやしかしこれよくこれだけのアイデア浮かんできますね、まず。
しかもメッセージにはパッと思いついたアイデアを送りますこれパッと思いついたアイデアでここまでですから、パッとじゃなかったらどうなるんでしょうね。
そうです ね、
ね、いや、
まずは次から次からまだ出てくるんじゃないですかね。
そうかもしれません。
でも驚きました、
はい
はい、
メッセージの最後には今のところ以上です、
今
必要ならイメージスケッチも書きますということで、まあすごいメッセージをまずは、
ね、話聞いてるだけでなんとなくこう私の頭でさえですね、なんかちょっと浮かんでくる
も浮かんできましたね、
ありますよね、
まずは片桐さんという男性の方ありがとうございました。さあこちらも男性の方ですが、この方はゆうすけさんという30歳の方、 お若い方ですね、こんにちは、第三倉庫と聞いて早速メールしました、はい、私は第三倉庫についてぜひ活用してほしいと考えております、
うん、
つい先日夜に小樽駅から運河に向かって歩いていて気づいたことがあります。
ほう、
それは小樽運河全体を見渡すと見事に右側はイルミネーションで綺麗なのに対し、右側っていうのはまあ北運河じゃない側、はいはい、観光地化されてる方の運河ってことですね、はい、右側はイルミネーションで綺麗なのに対して左側は真っ暗であることに気づきました。そして真っ暗な左側を歩いていてたどり着いたのが第三倉庫と、友達像、まあ、石像みたいなの立ってるんですよ、
は
あ、2人の、子供なのかな、
はいはいはい、
立ってる像がちょうど第三倉庫の前に立ってる像があるんですけれども、はい、その友達像でした。せっかくの運河保存運動で残った小樽運河、第三倉庫と友達像が夜は泣いております。そこで活用案なのですが、第三倉庫をイルミネーションや雪明かりで輝かせて新しい令和のシンボルに変えてみてはいかがでしょう。また建物の大きさを生かして運河でプロジェクションマッピングなんてやったらきっとみんな喜びます。 建物の中は経費といくらかかるかわからないのですが、その間まずは光とコラボして運河のシンボルとして再活用するのはいかがでしょう。ぜひこの案ラジオを通じて市民の皆さんに届けてください。よろしくお願いいたしますということです。渡辺さん、プロジェクションマッピングってわかりますか？
いや、これは具体的に分かりやすく言うとどういうことなんですか？
光をですね、建物などに当てて、そこでまるで映像がこう動くように、なんていうんですか、まあ、建物をスクリーンにして、
はい、
そこでこう映像が展開していくような、はい、まあ、見せ方演出ですね。すごいね、素敵なんですよ。雪祭りとかね、そういうイベントでやったりすることもありますし、まあ、いろんな活用の仕方今までもね、はい、あったんでしょうけど、はい、そんなプロジェクションマッピングのその照らす場所として第三倉庫を使ってみてはどうかと。
これ確かにですね、小樽駅からまっすぐ運河の方に降りていきまして、
はい、
運河のところに来ますと、うん、夜は確かに左側北運河方向は残念ながらあまり明るくないですね。
まあね、そうですよね、
そうなんですね。
まあ、どうしても右側の方が華やかなイメージにはなっちゃってますよね。
ただ昔の運河の風情、まあ、私なんかはリアルタイムで記憶している運河の雰囲気はね、うんうん、北運河残ってますからね、
うん、まあ、真っ暗といってもガス灯はね灯ってますから、ぼんやりとした、まあ、ほのかなその明かりがありまして、まあ、それがいいという人もいるんですけれども、
いるでしょうね。いるでしょうね。ただなんとなくもうちょっとなんか運河の街らしい何かあってもいいんじゃないかなという気は前からしてましたがね。
そうですね、まあ、その方が、まあ、たくさんの人がそちらの方にこう足を向けやすいのかもしれませんね、はい、説明がいらないというか、こっち側が何があるか分からなくても明るくなってると人はこう行きたくなるものなのかもしれませんけどもね、はい、ということで30歳のゆうすけさん、はい、メッセージありがとうございました。そして、もう一つ、これ小樽市民の女性の方です。こんにちは。第三倉庫の解体が伸びただけでも嬉しいのに、活用法をみんなで考えられるなんて嬉しいです。実現できるかはともかく私なりに妄想してみました。まず食、小樽しりべしの美味しいものが揃うこと。海産物はもちろん、余市のワインやニセコのチーズ、スッツの高級海苔とか、黒松内のトワベールのベーコンとか、まだまだあるでしょう。そんな特別なものが小樽で手に入ると嬉しい。丼屋さんではない、ビールやワインにも合うようなちょっとおしゃれなフードメニューが楽しめる空間。軽くお寿司もつまめるといいな。スタバ、スターバックスコーヒーも入ってほしい、うん、ということで、まずは食、ちょっとおしゃれな食のこう、まあ、場所、
はいはい、
特にこうレストランとかあのバーとかっていうことは書いてませんけれども、まあ、おしゃれなフードメニューが楽しめる空間になってほしいっていうのが一つ目、
はい、
次は衣と住、衣食住の衣と住ですね、
はい、
おしゃれなお洋服屋さんが入ってくれるとこれまた嬉しい。それから無印良品なんかもあるといいですね。無印良品っていうのはお洋服の、まあ、お洋服っていうか、まあ、いろんな生活雑貨も含めたシンプルなね、
はいはい、
素敵な商品が並ぶお店ですけれども、無印良品なんかもあるといいですね。無印カフェもあり、ヘルシーなランチもいただける感じ。あと小樽には歴史的な建造物がたくさんあるのに、それらを紹介したりする場所がない。そういう場所を資料館として作る。いいですね、歴史的建造物の紹介の資料館ですね。それから小樽を舞台にした映画作品や小説なんかも結構あります、
はい、
それらを紹介展示するスペースがあったらなお嬉しい。公共的な事務所が入ってくれると少しは資金が入るのでは。こんなこと考えているとお金がいくらあっても足りませんねと、いただきました、ね、そしてあの先日新聞で、まあ、この小樽第三号埠頭周辺の配置計画案のことも見たと。それと連携できればいいですねと。そうなると横浜の大桟橋から山下公園へのロケーションのような町としての統一感が出て、小樽のブランドアップにもつながると思いますと、まあ、要は、第三倉庫のその部分と一緒に こちら第三倉庫と第三号埠頭を一緒にこう計画していくと統一感が出ていいんじゃないかと。 面的な広がりが出ていいんじゃないかということですね、はい。そしてこの第三倉庫よく見ると大きいですよね。今から50年ほど前に仮面ライダーのスタッフの方々がここをショッカーの基地に見立て撮影をしたなんて、当時としてはなんてセンスがいいんだと感心します。
いやこれはね、私もなんか記憶かすかに記憶してるんですがね、はい、そうらしいんですよね。
そうなんですよ、
ね、
カニバブラーの回なんです。カニバブラーの回で北海青函のこの第三倉庫が使われてるんです。私は見ました。
あ、
リアルタイムで見たわけじゃないですけれども、50年前ですから ね見ましたよ、
はい、
私
は。カニバブラーっていうのはね、なんか記憶あるんですよ。
いたんですよ、そういう怪人が。仮面ライダーの敵がいたんですよ。
はい、あれどっか周辺 の海でも撮影してたんじゃなかったかと思いましたがね。
確か宿地とか出てなかったかな、ね、と思うんですけれどもね。
こんなこんなカニバブラーのようなものが小樽でなんてね、うん、思った記憶ありますよ。
そうですね、はい、というわけで今日は、この3名の方、はい、紹介をいたしました。
いや、嬉しいですね、はい、ありがとうございます。
嬉しいですよ ね実は道外の方からも、ね、ご意見いただいていますので、
はい、
それはまた今度の
ね
第4金曜日の時にもお伝えしたいと思いますが、はい、今日はまずは代表して市民の3名のご意見を、ね、お伝えをいたしました。まあ、このようにですね、ラジオですと気軽にメッセージが寄せられますし、でこの寄せられたメッセージ、まあ、実現可能か不可能かはまた別としまして、私がまとめて、はい、その実際の第三倉庫活用ミーティングの方にこう共有するというかね、
はい、
お伝えしていきたいと思いますので、そのすべてを受け取るというかね、受け止めることはできないかもしれないですけど、それがヒントになって、
そうですね、
新たな何か活用策が出来上がるかもしれませんので、はいはい、皆さん本当に気軽に FM 小樽宛にメッセージいただければと思います。というわけで今日は、ラジオで第三倉庫活用ミーティング初回でしたけど、渡辺さん、皆さんの意見聞いてどうでした？
そうですよね、いやこのやっぱりあれですね、3人目の女性の方、
はい、
このみんなで考えられるのが嬉しいっていうね、
う
ん、メッセージあったの、まあいいと思いますね。
本当ですね、
嬉しいと思いますね、本当にね、いや興味深いです。
はい、
はい、
ね、これからもメッセージお待ちしております。また第4金曜日にラジオで第三倉庫活用ミーティングのコーナーお送りしてまいります。
はい。